上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
上地先生、こんにちは。
こんにちは。
1週間ぶりということですが、今日はですね、もうこれしかないだろうという話題から入りたいんですけどね。
226事件。
いや、確かにそれは。まあ、株価ですよ。
はい、
まあ、ここでも株価についてはね、いろいろ話してきたんですが、まあ、株価、日経平均の最高値っていうのは、1989年の12月29日の、うん、まあ、大納会の3万8915円っていうのが、まあ、一応最高、はい、一番ね、高値って言われて、ついに先週それを超えたと。
はい、
まあ、続伸という形で今なんか4万円いくのかなみたいな話もあるんですけれども、
うん、
となるとそのバブルですよね。まあ、我々の世代はバブルよく知ってるんですけど、まあ1980年代ですよね、89年まで、まあ、翌年からちょっとバブル、まあ、崩壊かなって感じになるんですけども、ただ一方でね、こうあの時の、まあ、熱狂というか、陶酔的ななんかこう、世の中全体がっていうのとはちょっと違いますよね。
全く違います ね、あの当時若かったっていうこともあるのかもしれないけども、はい、あの時の我々のなんて言うんでしょう、心のヒートアップ感というか、はい、まあ、24時間働けますかみたいな感じですけど、今24時間働けませんという感じですよね、うん、
なのでね、今日はちょっとこう、うん、こういう視点から話してもらいたいなと思ったのは、まあ、あの頃1980年代バブルって言われてるんですけど、うん、一体バブルって何だったのと、
うん、
というのはあの頃生まれた人はもう、まあ、要するに40年ぐらい前の話になっちゃうから、うん、全然記憶ないわけですよね、うん、歴史の話で、私もよくバブルってどんな感じでしたって聞かれるんですけれども、うん、まあ、ちょっと今日は時間はあまりないんですが、
うん、
あの時のバブルって一体何が起きて、はい、どういう状態だったのか
私ね、バブルの話するの大好きなんですよいや、あの頃いい思いしましたもんですからね
まあ、はい、そうですね。じゃあそもそも、まあ、一応バブルの定義ってね、いろいろあると思うんですが、まあ、あのまず世界でいろいろバブル起きるんだけど、
うん、
まあ、一応、まあ、いろいろものの本なんか、まあ、こうね、紐解くと、一応こう不動産とか株価の価値が不当に高く取り扱われて、
うん、
まあ、持続的な経済発展が制御不能になっていくみたいなことで、まあ、よろしいんでしょうかね。
まあ、そうですね、
うん、
まあ、本来であればあの価値っていうのがあって、
はいはい、
まあ、その価値のまあ大体周りを、はい、まあ、ちょっと上行ったり下行ったりすることがあるんだけども、はい、うん、基本的に価値と価格っていうのがあって、
はいはい、
大体まあある程度の一定のレベル感っていうのがあるんだけど、うん、ちょっとそれを超えちゃうほどに、うん、あの価値を超えて価格が上がっちゃうこと、
上がっちゃうって
ことですね。なるほどね。うん、まあ、逆もありますね、
うんうん、
バブルが崩壊すると価値があるのに価格が売り叩かれて不当に安くなるっていう逆方向の逆バブルというかね、
あ、まあ、そういうのも、そうです
ね、まあ、あり得るんですけどね、
うん、
だから基本的に、まあ、株価というのは、はい、企業の価値、
うん、
企業の価値というのは企業の利益、これに基づいて決まるんだけれども、うん、時として、あの過剰な、
うん、
あの投資家心理が、
うん、
より株価が上がるんじゃないかという期待が期待を生んで、膨らんでいってしまうという、うんうん、まあ、そういうことですかね。
なるほど。いやいや、非常に分かりやすい説明で、まあ、じゃあそもそもあの頃って何がきっかけでね、まあ、一応、はい、まあ、いろいろあるんでしょうけども、まあ、上地流にですねちょっと解説していただいて
なかなか難しくて、
はい、
バブルの頃ってその時バブルだって認識してなかったわけですよ、
まあ、確かにね、
うん、後から振り返るとバブルだったっていうことになってくるんですよね、うんうん、
それはあの言われてみればそんな感じですね、うん、
これね、誰だったかな、まあ、経済学者が、はい、バブルの研究してる方がいまして、うんうん、メディアでバブルという言葉が出てきたのがいつかっていうふうにやって検証してる、まあ、研究があるんですよね、うん、でそうするとね、バブルが崩壊してからあれはバブルだったって出てくるんです。
なるほど。
だからバブルの、まあ、いわゆる渦中で、はい、バブルって言ってた人はまずほとんどいないです。
そうか、そういう、そうするとこれは不当な価格、価値に対して不当な価格だとあんまり思ってないわけですね、う
ん、だからバブルが起きるんじゃないですかだからバブルって分かってれば起きない。 だからそれが分かんないので、やっぱりこれもっと上がるんだという期待値がどんどん膨らんでってバブルを作ってしまうということですかね、
うんうんうんうん、あ、そうだった、そういうことですね、なるほどね、
うん、でね、うん、僕やっぱ感じるのは、はい、あの時ね、まあ、例えば1万円の日経平均株価でいうと、はい、1万円が3万8915円まで、はい、ほぼ3万円値上がりしたんだけども、ね、多分ね84年ぐらいから、うんうん、だから5、6年ぐらいでなったっていう感じかな、はいはい、で今回は10年ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
まあ、けどそれにしても今回10年で株価が3万円ぐらい上がってるんでね、うん、まあ、それはそれでね、うん、まあ、すごい値上がりです、うんんで、ただやっぱりさっきもちょっと言ったように大衆の、まあ、マインドというかね、ああいうのを見ると、うん、あの頃はなんて言うんでしょうね、熱量が高かった、浮き足立っていたというのかな、うん、浮ついていた、
うん
うん、全般的に、で今回そういうの全くないですよね。
ないですね。だから今回株価は最高値を更新してもバブルではないってことですか、そうすると。
まあ、ちょっとね、株価的な話をさせていただくと、はいはいはい、PR っていう概念があります、はい、で PR というのは株価が分子で、はい、分母が一株あたりの利益なんですね、はい、だからその利益に対して株価がどれぐらい買われているか、
うん、
だからこれが一つのバブルの見る指標としてよく使われるんですね。
なるほど。
で当時はね、日経平均でいうと、はい、平均60倍、一株当たり利益の60倍の株価が平均的についていた、うんうん、例えば、ね、総合商社なんてね、はい、うん、今は24倍くらいかな、
うんうんうん、
で当時は100倍超えてました。
100倍超えてました。
これからね、まあ、今は日経平均株価が24、うん、5倍かな、
うんうん、
だから当時が60倍なんですね。だからまずね、利益という観点で言うと、うん、まあ、明らかに、まあ、前回はバブルだったと言っていいと思うんですけども、今回は、まあ、ちゃんと利益がついてきているし、うんうん、そんな割高感は感じないですね。
ということですね、
はい、
う
んうん、であとね、これは僕も多少はバブルの研究というかね、はい、今いろんな本読んで、自分なりに、あのバブルの時にどういう現象が出てくるかっていうことを、はいはい、まあ、ちょっと調べたりしたことがあるんですけれどもね、だいたいね、バブルの後半になってくるとですね、
はいはい
はい、今はバブルではないという、
はい、
新しい理論が登場するんです今の株高を正当化する新しいパラダイム、理論パラダイムが出てくる。で当時は Q レシオという概念が出てきて、
なんか聞いたことありますね、あのアルファベットの Q ですね。
そうそうそう、あの Q レシオ、
トービンの Q とかなんか、
トービンの Q の、うん、はい、でこれは東京大学の、はい、財務論をやっているね、若杉啓明さん、高明先生が、野村証券に担がれて、今の株高を正当化する理論、いや要請されたからあの理論を考えたかどうかは知りませんけど、まあ、担がれたことは間違いないです。
なるほど、
うん、で、まあ、株価がさっき利益に対して何倍って話をしましたけど、はいはい、資産価値、
うん、
その企業が持っている資産価値に対して株価が何倍まで買われているか、
うんうん、
まあ、こういう概念なんです、
はい、
これで通常の PBR っていうのが、はい、あの資産に対して何倍買われてるかという概念なんですけども、うん、それはね、母価でやるわけです、
うんうんうん、
ところが Q レシオというのは、はい、その企業が持っている資産を時価評価、
うん、時価評価、
時価評価だからその企業が不動産とか持ってて、不動産の値段が上がるとその資産、企業の資産価値は高くなる、
高くなりますよね、うん、原価じゃなくてそういうね、
そうなんです、
時価だったらね、
そうだから株価が高くても妥当である。だから当時不動産と株式が値上がりしましたでしょ、うん、だから株や不動産をたくさん持ってる会社の理論株価が高くなるんで今のバブルはバブルじゃないと、今の株価はバブルじゃないっていう、
それって変ですよね。
だから今から考えると怪しいでしょ、
怪しいですよ、
ね、けどその時はそれなりに説得力を持って、うん、それで野村証券はですね、うん、ウォーターフロント銘柄っていうものをデビューさせたんですよ。
あのなんかウォーターフロントって盛んに言われてましたよね、 あの頃ね、
はい、あれね、マーケティング、
あ、マーケティングだ、
マーケティング用語です、豊洲とかね、まあ、東京の湾岸に 土地を持っているね、うん、日本鋼管、東京ガス、石川島、播磨、はい、まあ、この辺りを御三家って言ってたんだけど
そうか、騙されてたな、
でそれでね、まあ、その東京の豊洲から始まって、はい、まあ、大阪の方だと、なんだろう、うん、リンクタウンとかね、はい、うん、そういうとこまでこうどんどん広げてって、うんうん、いろんな株価をどんどんどんどん買い上げたんですね。
あ、まあ、かなり、あれですね、意識的に操作してたってことですね、
うん、まあ、あれは、まあ、
操作って言っちゃいけないのかな、
もうね、野村証券のマーケティングですね
マーケティングね、うん、だからいいかですね
まあ若杉先生はね利用されちゃったんじゃないかな、うんうん、その後あんまり表に出てこなくなっちゃって ね、 ね、ちょっとお気の毒な学者人生だったんじゃないかなというふうに思います、うん、もう引退されてるんでね、うん、まあ、あれなんですけども、
うん、そうか、そういうふうにやっぱり証券会社主導でそういった銘柄作りとか今言ったこうウォーターフロントなんちゃらかんちゃらっつってそこにこう投資意欲を喚起させたわけですね、
う
ん、
でね、だいたいこういう感じで新しいパラダイムが出てくるとやばいんですアメリカでもね、IT バブルってあったじゃないですか。
ありました、はい。
で、あの時にね、ニューエコノミーっていう概念が出てきたんですよ。
なんか言葉聞いたことありますね、
う
ん、
でいわゆるね、通常の経済というのは、はい、企業活動というのは、はい、やっぱりそのなんていうかな、物を作りすぎると、はい、まあ、物が余ってね、うん、在庫が増えて売れなくなってきて、はい、そういう景気変動があるわけ、うんうんうん、ところが IT 企業というのは基本的に工場を作って在庫抱えてっていう概念ではないじゃないですか。
あ、そうですね、情報だよね、どっちかっていうか、
は
い、
働く人の数もそう少ないしね、であの頃ってね、景気変動がこうあんまりこうなくなってたんですね、うんうん、だからそれは産業構造が変わったんで、決してね、このね、うん、景気変動がない、ずっと上向いてたんで、これは永遠に続くみたいな感じで言ってたんですよ、うんうんうん、まあ、これが IT バブルの後期の頃、ね、うん、
いや、そう思うと結構そういったバブルっていうのは、まあ、ちょこちょこ起きてるわけですね、
う
ん、やっぱりね。
だからそういう観点で言うと、ちょっと今回は別に今の株高をあの正当化するような、ね、うん、そういう特に理論は出てきてないし、
出てきてないですね、まだね、
決してまあ高いと思ってないからっていうところもあるんでしょうけどね、うんうん、
まあね、あの前回も、まあ、どうして株価高かったら、まあ、非常に景気の悪い中国に投資してた人たちがまあ日本のね、うん、こう来て、で日本の企業もまあ失われた20年30年の間で、まあ、ガバナンスとかそういったことでも改善されたから、まあ、来てるっていうようなところで、うん、まあ、ある種企業価値としてはそんなに不当に高く見てるっていうわけじゃないってことですよね。
まあ、そうですね、うん、まあ、利益それから資産という観点で見ても割高ではない、うん、だってむしろ PBR が1倍割れの会社がいっぱいあって、うんうん、それが今買われて日経平均が上がったっていうところがありますからね、うん、まあ、だから今バブルというよりもむしろね、その35年かかってやっと昔の状態に戻って、
う
ん、
なるほど、そう見ればね、いいわけですね、
うん、むしろそういうふうに見た方がいいのかなっていう感じしますけどね、うん、
で、すみません、もう一度その当時の、ね、バブルの状況についてね、うん、まあ、それみんな、これ聞いてる人の中にはいい、あ、なんか思い出すなっていう人もいれば、やっぱりバブル全く知らない人がいるんで、うん、もう一度そのバブル、そうやってこう異様に価値が上がって、はい、一体どんなことが当時ね、こう起きてきて、なってきたんですかね。そうね、
まあ、私がいわゆる証券業界に入ったのが80年代半ば、はい、半ばということはあとバブルが終わるまで、まあ、4、5年あったわけです、ですよね、まあ、最後の方ではあるんだけど、多少その雰囲気は味わいました。まあ、ちょっとね、典型的な話で言うと、はい、会社のエクスペンス、会社からカードもらって、はい、コーポレートカードっていうの、
まあ、要するにクレジットカード、
クレジットカード、
それで要するに経費は決済しなさいってことですか、
は
い、
そうですね、うん、私はね、うちでの小槌って呼んでたんです
よちょっと待ってください、それ一応月にこれぐらいまでだよっていう、
まあね、最初100万まではいってやったんですよ。
すみません、月にですか。
月に
100万使う経費ってあるんですか、そもそも。
いや、もう外資系証券会社みんな使ってました。で、最終的に200万ぐらい使ってました。で、200万超えたら支店長に呼ばれました。いい加減にしてください
。そういうことだったんです
ね。まあ、外資系の証券はね、ちょっと特別だったかもしれないんですけども、うんうん、ただまあ日本のよくね、企業でも、タクシー、うん、ね、みんな
そうです、ね、
こうなんかタクシーチケット見せてね、
見せて
拾うみたいな話がよくありましたけどね、うん、
それはすごいですね。
まあとにかくね、バブルの時は1億総投資家、それはね、例えば一般の企業がですよ、メーカーとか、財テクという名前が当時流行ったんですよ。財
テクですよね、はい。まあ、一応あの歴史的には日経新聞が作ったね造語だという話ありますけどね、
はい、財テクね、
財テク、
財テク信じられないけど、まあもうね有名な話なんであれですけど、はい、あの阪和工業っていうね、あの鉄鋼の大手の商社がありましたけど、会社にディーリングルームを作って
有名でしたよね
有名でしたよね、あの北さんっていう
方が、
ね、
そうそうそう、北さんいやそうですよね。それでだって本業か儲けてたわけでしょ。
そうなんですよ。でもう阪和工業さんどころじゃなくて、ほとんどの会社逆にやんないのはね、あれだみたいな感じで言われて、
なんかそれ聞きましたね。なんかあの真似して、はい、あのそうやってデイリングルーム作る会社って結構出てきてましたよね、
結構ありましたね。
なんかそういったあの金融から引っ張ってきて、
はい、
なんかお菓子メーカーなのにそういうの作ったりとかいろいろ聞きました
。お菓子メーカーの有名な話がありましたよね。
そこまでね、
だからまあ企業が資産運用みんなやり、で個人の方のまあ象徴的なやつはやっぱり NTT かな。 NTT を民営化するにあたって公募やって216万円がもうすぐ300何十万になってね、
でもあれあの一説には適正価格ってすごいちゃんとなんていうんですか、まあ、ちゃんと計算試算していて、それが50万ぐらいだったって話、
そうですね、
ですよね、はい、
あの日本の株価形成って正直言って、価値とか理論価格、まあ、理論価格は価値ですけど、あんまり関係なく動くんですよ。これ私ね、結構その論文、アメリカのいろんな統計学とか、あの証券経済学の論文とか読むと、アメリカの場合はね、株価と企業の利益との相関、因果関係といった場合かな、それが非常に高い、
ちゃんとそれ反映されるわけですね。
これは統計学的な検証で出てるんです。ところが日本の場合は株価形成が利益と違う要因で決まることが非常に大きいんです。
それは困りますね、
はい、だから逆に言うとアメリカの株式の投資って簡単で、儲かる会社の株を買えば、儲かる企業のオーナーになればオーナーは儲かるっていう、そういうふうに言っていいんだけども、日本の場合の株価形成は、利益とねちょっと違う要因で動くことが多いから難しいんです。
難しいですね、そうなるとね、
これは日本株やってる方は割と納得感あるんじゃないかと思うんですけど、昔ね日本株ってほら、指定株とか
ってありました、
はい、
ね、指定センターなんて指定株だ
ね、企業が利益全然上げてないのに、なぜか株価が急に上がったり、
ありますね、はい、もう指定銘柄ってありましたもんね、
はい、
で必ず誰かが仕掛けてるという、
ね、そうなんですよ。ごなんかねちょっと怪しい人たちがお金を儲けるために株式市場を利用して不当に価格を吊り上げて、まあ、提灯買いっていうんですけどね、でそこに素人の方をね乗っけて被害を出させるようなね、まあ、そういうことが結構行われていたのが日本の株式市場かなって感じします。
そうなると、当時の バブルの頃ですね、まあ、そうすると、まあ、もう一つまあ、1985年のプラザ合意で、まあ円安だったのがガーッと急激に円高に触れて、それでまあ国内にお金がどんどんっていうのはあって、あれですよね、銀行もこういわゆる日本のまあなんていうんですか、日本工業銀行のようなとこもどんどんそういう投資っていうか、まあ、市中へのこう融資みたいなものって行われたわけですよね、
まあ、そうですね。今ね日本工業銀行という名前が出てきてねあれピンときたんですけどね、
はい、
尾上縫さん
いました ね、
ね、
なんかわけのわからないおかみ、
両手江川って言った
かな、江川
のおかみ、はい、日本工業銀行というのは銀行の銀行と言われていて、
そうですよね、
佐久間さんは理系だけど僕文系だったんで、文系の人からすると日本工業銀行というのは多分ね当時就職人気ナンバーワン、
ナンバーワンですね、そうそう、ナンバーワンです、はい、
で入るとなんか人生勝ち組みたいな感じでね、ほとんど東大とか、まあ、京大とかね、まあ、一流大学でしか入れないっていう感じです、 まあ、うちの大学から毎年1人ぐらい入るんだけど、うんまあ、それぐらいしか入れなかったような、うん、そういうような名門です、うん、であそこは基本的に高度経済成長の重工長大産業、は
い、あそうです ね、
はい、鉄とかね、はいまあ、そういうようなところに融資をする、うん、法人向けの銀行です、うん、でそれがなんで、うん、料亭のおかみにで融資した金額がね2500億円なんです個人です。
個人で、個人すごいですよね。
ちなみに当時ね新日鉄に融資してた金額調べたら7500億円だから新日鉄の3分の1の金額を
個人で
一個人に貸してたっていうことです。
それも料亭のおかみで、
料亭のおかみに、
ね、
それでその料亭のおかみはそのお金を何したかっていうと株式投資、うん、で株式投資といってもプロではなく、うんちなみに公定歩合っていう言葉も知らなかったっていう大変有名な話があるんですけど、うんうんうん、あの基本的に売らない、
うん
尾上縫さんが占うんですでそこにいろんな証券マンが官業角丸証券で当時あったんですけど、はい、そこの営業マンが一番やってたんかな、うん、でその後野村は最初で結構、うん、すぐ割と手引いちゃったんかな、うん、でその後は、山一証券、
うん
ね、そういう方が、ね、いっぱい来て ね、
すごいですよね。
今度この銘柄はどうですか、上がりますかっていうと、こういう、ねうん、モードに入るんですって
、うん、お祈りみたいなこうご祈祷みたいなあるんですね。
この銘柄は上がるぞよって言うとみんな分かりましたっつって一斉に買いに行ったっていう話がありますけどね。
それだからあの、はい、漫画じゃないんですよね、事実なんですよ ね、
ですよね。
その一流のね、はい、証券マンやら、はい、銀行マンが
高銀が2500億ですからね。で黒沢頭取っていう当時頭取がいたんだけども、はい、一応料亭にねまあ、行ったことがあるみたいで、 それでその後裁判でなんかいろいろと言われてましたけどもただ公銀からは逮捕者は出なかったんかな、うんうん、
いやでもねそういうことが、それもやっぱりなんだ、やっぱりこういうやっぱりおかしくなっちゃうんですね人間。そういう、
まあ、おかしくなりましたね私の周りもね、本当にただ単なる証券マンがね、うん、ゴルフの会員権5つとか、うん、あとリゾートホテルの会員権を3つ持ってるとかね
サラリーマンですよね。
サラリーマンかねいやだって銀行がそれお金貸してくれたから買えちゃうんですよね、うん、
ああそうでしたね。あの借りて例えばまあ不動産投資してた人も多かったですよね。
そうですね。
で買った不動産でまたそれを担保にしてこうどんどんこうやってるっていう、
ね、いわゆる2階建て3階建て融資ってやつです。
ですよね。
こういうのをね、うん、ポンジースキームっていうの。
あなるほど、
うん、ポンジーというのはアメリカの機大の金融詐欺師で、はい、それでその人の名前がついているんですが、ポンジースキームというのは怪しい金融スキーム。あーでこれもね、バブルの後期に出てくる現象なんです。
なるほど。
うん、
いやいやでもそれって考えてみるとね、今こう先生と話したのが僕も思い出しましたけど、本当普通の人もそういうことやってましたよね。それでなんかマンションを何棟も持つとか、うん、
はい、
ねえ、
まあ、大体そういう人はこけましたね
は
い、
どんどんだからね、最初5000万で買ったもんがこう不動産が上がるか担保価値が1億になって、それでまた融資を受けてまた次買ってって、そういうスキームですよね本当に、
は
い、
だから意外なんですけど、うん、高級を取っていた証券マン、
うん、
割と自己破産って多いんですよ、
うん、
だからやっぱりその辺をちょっと踏み外しちゃった人かな、
うんうん、
まあ、僕はまああのゴルフもやんないし、はい、まあ、お酒も普通ぐらいだったんですけど、うん、まあ、どうでしょうね、体を壊すか家庭を壊すかどっちが早かったそれぐらい言われてましたけど、所詮その程度で済みました、はい、まあ、おかげさまで両方とも持ちましたけど
でもそれ個人でもそうですから、まあよく僕も言葉で言うんですけど、企業に対してはいわゆるファンドトラストとか、
ああそう、特金ね、
特金ね、
特定金銭信託、はい、
そう、それもやっぱり企業に対しては非常にこう、
そう、あれはね、定価法というね、はい、あれはあの当時大蔵省が、はい、その企業の決算の時に定価法というのは母価と時価と安い方を使っていいと、うん、
あなるほど、
うん、だから損が出ない
仕組み、損金をこう隠せる
仕組みになってたんですよ。
それで企業がどんどんこう投資できるようになっちゃったわけです
ね、はい、まあ、そうなんですね。だからそれもポンジスキームですよね。
ポンジスキームですね、うん、いわゆるこう国、まあ、要するに国上げて そういうふうにどんどん投資しましょうっていうマインドにして、うん、マインドセットしてたってことですかね。
まあそうですね。だからお金が、調達しやすい、うん、まあ、イージーマネーってアメリカでは言いますけど、はい、とにかくイージーマネーでお金が調達できて借りられて、うん、でそれが投資に行って、うん、でまたそれを担保にまた金借りてみたいな、そのポンジスキームですよね。これがやっぱりバブルを作ってった。バブルですね。で当時あとね、給料はずっと右肩上がり、
はい、ね、確かにそうでしたね。
でまあインフレだし物価も、うん、まあ、基本的に上がっていくんだけども、うん、それ以上に給料が上がって、うん、まあ、今日よりは明日、今月よりは来月の方が、うん、なんか、うん、見通しが明るいっていうね。
そうですね。それがもう5年も6年も続くわけだから、うん、この先ずっと続くというふうに思い込みますよね、う
ん、思い込んでたんですね
いやいや、はい、まあ僕の仕事、僕が当時まあ勤めてたんですけど、まあ会社の給料はねそう上がらなかったですけど、うん、やっぱりその今おっしゃったようにこう夜飲みに行くとね、うん、やっぱりこの羽振りのいい人っていうのが、うん、もうこうやたらね、クラブに行くとこう女の子を何人も喋らせてみたいな、大体不動産屋か、うん、証券マンでしたね。
そうね、あの時そんでこんなでかいあの電話機持ってでかい電話機持って
これ見よがしにかけたりとか、
なんだっけ、うん、あのやってましたよね、平野ノラだったんですけど、しもしもとかね、言ってましたけど、本当にあんな感じでね、バカでかい手を持ってる親父がいましたよね。
いました、いやだから使っても使ってもね、いやだからあの、うん、びっくりしたのはそのまあ要するに89年その最高値のあのあたりにちょうどその証券会社にね、中堅証券会社を内定もらった人の話聞いたら、3週間、うん、その高速旅行ですね、内定高速旅行 で、うんうんうん、で一流温泉旅館に泊まって毎日宴会だって言ってましたね、
うん、はい、野村証券ハワイ行ったからね。
あ、ハワイ行ったんですか、
うん、ハワイに連れてたんです。さすがに海外行ったらね、あの就活できなくなっちゃうもんね。できないです、うん、
そうですか。いやいやいや、
で1年目でボーナス100万出てましたよ、野村。
100万、
はい、
あでもそうですね、確かあの子供の方が親よりももらってたっていない、そういうのが大体ありましたもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
いやだからあの、いやそれはこういうことはあれですけど、おかしくはなりますね、それが1年目からあると、
ね、まあそうですね。
でどんどんさっき先生おっしゃったように今日より明日、
はい、
明日より明後日そうか、それがバブルね。まあまあ結局それはね、まあ、最高値を迎えた翌年からこうバブルが弾けて、
うん、そうですね、株が下がったのが90年年明けから、うん、で不動産はちょっと遅れて、うん、でまず東京から、で大阪、名古屋、そして地方に広がっていったっていう感じですかね、う
ん、まあ、それで最終的には1万円割れしちゃうんですもんね、
まあ、7600円ぐらいになったんですかね、うん、
だからそれはまあ誰も1年前そんなこと予想してる人は当時
なか
ったってことですよね、
うん、まあそうですね。
でまあその怪しげなそういう正当化する理論も出てきたと、うん、まあ、そうすると、まあ、今回の本に話を戻すとちょっとそういう意味ではバブルではない、
バブルではないですね、むしろ35年経ってやっと株価が戻れた、うん、で一応利益もそれなりについてきているっていうところでね、
うんうん、
バブルではないし、まあ、そんな感覚も全然持ってる人いないですよね、
多
分ね、
うん、そうですね、まあそういうことでね、ちょっと、まあ、バブルはこんなだったよって話はしたんですが、もう先生来週はですね、じゃあ今のこれって何なんだと、まあ、デフレからインフレに触れてるの、うん、っていう、まあ、言う人もいるんですけど、逆にじゃあインフレになったらどういう生き方していかなきゃいけないってあたりっていうのを、うん、まあ、ちょっと頭切り替えなきゃいけないですよね。
あ、そうですね、まあ、の実際にね、前回のバブルの時はインフレで、うん、まあ、それでバブルが弾けてデフレになって、うん、で今の若い人は基本的にデフレの中で育ってきたん
で、ね、そういうことですよね、
うん、
まあ、ということで来週はですね、ちょっとインフレの世界でどう生きていくかってことについてちょっとお話を伺いたいと思います。では皆さんまた来週、
はい、
よろしく。
ありがとうございました。